さらにあなた方の祈りを務めてきなさい。祈りを通して私がなすことがあり、またあなたに与えることがあると知らされます。
このかつて主が語られた旧東ヨーロッパからまた西ヨーロッパへ主の働きが進むと語られていたことは、このコロナの全世界における許されたことによる収束の後、大きくこの働きというのは動くので、必要な備えをなしておきなさいとしか言われます。
さらにこのコロナの後にあなた方が背負う重荷が大きくなると知らされます。それは私が計画を大きく開いていくからであると知らされます。それゆえ目を覚まし、備え祈り備えていきなさいと知らされます。私は私自身の栄光をあなた方を通して表していこう。
この予言の翻訳に関してヨーロッパで動き出していますが、特に日本国内よりもさらにこのヨーロッパにおけるクリスチャンの方々のこの予言の求めというのは非常に強くなってくるので、さらに他の言語に訳されていくとおっしゃられます。
この世の終わりのこの時に予言は大きなこのポイントとなり、力となるとおっしゃられます。あなた方はそれを見始めてますが、さらにはっきりとそれを見ることになり、またそれを通して私の技と計画を担うことになると知らされます。それはあなた方の心を強め、さらに私に立ち、私に従っていきなさい。栄光のあられは顕著なものとなろう。
特にこのような時代を迎えていても、この日本の信仰界におけるカリスマを受け入れる体制というのは、このまだ固くなさというのは続くとしか言えます。しかしこのヨーロッパにおいては、このカリスマを受け入れる動きというのはさらに強くなってくるとしか言えます。その日本とこのヨーロッパのギャップというのはなぜかというこの問いかけに対して、聖書を土台として見ておきなさいとしか言えます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good.
テロさん、予言の言葉をありがとうございます。2つのセミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。第一テサロニケの5章を開いてください。お読みします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。お祈りします。天のお父様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。最初にですね、ありえない話をまず話して、それから始めたいと思うんですが、聖霊の賜物の働きが非常に強くなってきている中でですね、見分けっていうのは重要なんですね。ですから皆さんを通しての神の技は大きく進んでいきますが、しかしね、見分けっていう土台っていうのをしっかりと 差し解いていただきたいと、こういうふうに思うのですね。それで、見分けを目的とした戒厳宣教チームが行きました。これは湾岸戦争の直後だったんですね。別名世界一周チームだったんですね。でここで見分けのことを教えるってこう神様が言われたんですね。それで日本からイスラエルに行こうとしたんですね。そして旅行者に聞いたら飛行機飛んでませんってこうおっしゃってたんですね。ここから始まったわけです。本当は飛んでたんだ。そして情報を求めたんですね。そしたらロスに旅行者の首脳従下の人がいて、彼がこっちに連絡してきたんですね。彼女だったかな。なんで連絡してきたのかっていうと、ロスからイスラエルの直行便が乗れますと。だからロスに来てそれからイスラエルに行ったらいいと、こう言ったんですね。でチームはイスラエルに行く予定だったんですが、ロスに飛んだんです。そして行ったら飛べなかったんです。で結局ですね、そっちが出してきたのは何を出してきたのかっていうとですね、パリに行ってほしいと。ユーレルパスっていうね、鉄道のパスを買ってですね、そしてねドイツ経由でねギリシャに行って、そこから飛行機でイスラエルに行ってほしいと。で飛んでねパリに行ったんですね。でユーレルパスはヨーロッパ全域乗れると思ったんですね。ところがですね、ユーゴに来た時に乗れなかった。あれ西側諸国だけなんですね。あれね、あの時ユーゴが確か共産圏だったから、それで払ったんですよね。でドイツに行ってトラブルが起こったんですね。それは何かっていうとね、車掌にどの電車、この電車でいいですかって言ったらですね、違う電車って言うんですね。そしたら長友牧師がね、これだって言うんですね。それでもちろん車掌はですね、専門家ですから、長友君がですね、いつも何言ってたか分かんないから、当然全員はですね、車掌が正しいと。こういうふうにして乗り換えたんですね。それでね、走る直前になってね、いや長友君の言ったのが正しかったってことになりましてですね。そしてね、吸ったもんだの末にね、ギリシャに着いた。そして旅行者に行ったらですね、言うんですね、ギリシャ航空で行けるって言うんですね。私はあれと思ったんですね。それは何かっていうと、その当時ギリシャ航空は日本に来てた。そうすると最初イスラエルに行けないって言ってましたけど、行けるんですよ。つまりね、その三宅チームで我々はね、誤った情報によってですね、世界一周させられちゃったの。しかも全部ね、車掌とか旅行者の人とか専門家の間違いだったの。でそれを通してね、何を見たのかっていうとですね、信頼できる人が危ない、このね感じなんですね。で皆さんね、いろんなことを吟味していただきたいと思います。で私は完全に正しかったのは、私がですね、主の御心を捉えていった時に、これは 100% 正しかったですね。だから主の御心を捉えるっていうのは重要な意味合いがあるということと、霊の働きが強くなるので、皆さんを通しての神の技が強まりますのでですね、早く急がないとダメ。じゃないと皆さんの中に異端が出たら困るのでちゃんと霊的に見分けで正しくやると。そしてですね、私たちに9つの霊の賜物がありますから、いいですか、聖霊のバプテスマも受けてるんですよ。受けてない人は受けてくださいね。だからその中に見分けがありますのでね、その見分けを土台として、もちろん正常的にしっかりと捉えて見分けるってことも重要ですけどもですね、しっかりと見分けをしていくってことは重要な意味合いがあると、これが一つ。それがもう一つは何かっていうとですね、結婚問題が出たんですね、教会に。そして聞いていくんですよ、男性の方が、この結婚は、私の結婚は御心でしょうか。なので、ね、私ね、影響を受けるとまずいので何も言わなかったんですね。ただね、 姉妹は離婚で、で元の旦那さんがちょっと姉妹と復縁したがっていて、で神様を信じてもいいって言ってね、教会にも来るような段階だったんですね。で見ている限りね、これは御心でないと、こういうふうに思いました。まあ、基本的には御心でないって言わないことにしてですね、言ったのはね、杉沢さんのやつと、それから浅野さんのやつですね。それは示されたので、はっきり言いました、具体的にね、それだけ。そしたらですね、もうあんましこうしつこく言ってくるから、とうとうね切れてね、こっちもね、よくなかったんですね。はっきり言っちゃったら御心ではないと思いますって。そしたらそのまま教会出てっちゃった。そしてね、結婚しちゃったんですね。まあ本人の問題だから本人が決めればいいと。そしたらですね、はちゃめちゃになってきたんですね。その夫婦喧嘩が並ではなかったのです。具体的にね。そしてですね、何をするのかっていうとですね、夫婦喧嘩するとね、パトカー呼んだりね、救急車呼んだりね、消防車呼んだりすることになった。でもその辺でね、有名になっちゃったんだよ。それである時ですね、旦那さんが家に帰ろうとしたら、もう家せ鍵閉めて、ね、入れないんですね。それでね、台所のところのね、ガラスを打ち破ってね、入ってったらね、姉妹の方がね、お湯をね、旦那さんにぶっかけたとかね、もう普通でない状況になってきたというような形だったですね。でまた夫婦喧嘩してね、すさまじくなっちゃって、2人とも精神病院に入院させられちゃったりね、でそういうような形になってみました。もちろん御心でないことをやったとしても、悔い改めて、そして神様に立ち返るならばね、全ては益となりますから、また神様の手が働き始めますけれども、その場合はそういうことが起こってきたのですね。でその中で御心かそうでないかっていうのは明確な差になってきますので、どうぞ皆さんね、神様は御心の道において特別な祝福と恵みを与えてくださると。じゃ誰がその御心を捉えるのかっていうとですね、自分です。いいですか。カリスマってちょっと大変な面があるのです。ご自分が見分け、ご自分が捉え、ご自分の責任で動くっていうことはね、重要な意味合いがあると、こういうふうに思います。それで、白馬映像祭のですね、映像がいくつかできていて、非常に優れた映像があるんですね。あ、これは持ち上げていくんだなと思うのがいくつもありますのでね、それをまず見ていきたいと、こういうふうに思います。最初は、アルコール中毒の癒しかな。で、統合失調症とかね、アルコール中毒が癒されたりしてるんですが、今、癒しの働きの中でですね、麻薬中毒とかアルコール中毒が癒されてるんですね。普通病院的には癒されない。それは何かというと、精霊の働きが強まってね、それが起こってきてるんですね。またこの教会にもポツポツ起こってきてますのでですね、皆さんもね、期待っすね。これから大きな事柄が動いていくのでね、それを覚えつつ見といてください。それでまずそれから見ていただきたいと、こういうふうに思います。
精神疾患の中でも罹患率が高く、本人の意思や性格にかかわらず誰もがなりうる病、それがアルコール依存症。宮崎県都城市出身、彼の名は高橋俊夫。中学の頃から飲酒を始めた彼は、20歳になる頃にはすでにアルコール依存症であったという。普段はおとなしく、仕事も優秀であった彼。ところが、ひとたびアルコールを摂取すると、全く人格が変わってしまう。毎晩のように酒を飲んでは怒鳴り狂い、家族に激しく当たって、血を流していても容赦はなく、朝まで続くことも多々あった。アルコールに溺れる年を、それに加え生活費もろくに入れず、パチンコにお金を費やしていた彼に 妻はもう限界だった。娘の秀子、息子の正俊も父を憎み家を出て行き、いつしか彼の周りには誰もいなくなっていた。家庭を持ち、今では平穏な日常を送っていた娘秀子のもとに一本の電話がかかってきた。アルコール依存症の父が倒れたという病院からの知らせだった。ろくに食事もせず酒浸りの生活をしていたために体を壊してしまったのだ。容態は深刻だった。
助かるかは五分五分です。会わせておきたい人がいるなら早めに会わせてください。
罰当たったんよ、いい君よ。
仕事忙しいから関わりたくねえ。
彼によって植え付けられた心の傷と憎しみは深く、彼の死を目の前にしても母も弟も会いに来ようとはしなかった。秀子自身もいつか殺してやると思ったことがあるほど父を憎んでいた。しかし彼女は16歳で精神の病を患い、自分で自分をコントロールすることのできない苦しみを経験した。辛い日々だった。このまま不幸のまま死んでしまうのかと思うと涙が止まらなかった。そして
お父さん、
苦渋の決断の
末、ろう
信じられない生命力で峠を越えた父との生活が始まった。退院後、病院で勧められた抗腫薬はすぐに服用しなくなっていた。なぜなら抗腫薬とはアルコールが肝臓で分解される過程で起きる不快な悪酔い状態をあえて引き起こさせるもの、飲み続けるのには無理があった。再び酒浸りの日々が始まった。娘の秀子は過去にイエス・キリストに出会い精神の病が癒され変えられたことから、父もキリストに出会えば変わるかもしれない、そう思い父に福音を伝えようとするが、簡単にはいかなかった。教会への拒否反応と反発心からたびたび怒り狂ったように殴りかかってくるのだ。状況は変わらぬまま時は過ぎていった。父が神様を信じることもアルコール依存症からの解放も不可能なのか、そんな思いが頭をよぎる中で聖書のある一文が目に留まった。この言葉に希望を持ち、彼女は日々祈り続けていった。病の癒しのため、父の救いのために。父が食事もせず起きてこなくなったのだ。さすがに病院に行った方がいいかもしれない、そう思い始めた頃、3日ぶりに父が起きてきた。真夜中の深夜2時前、ちょうど父のことを祈っていた時だった。
お父さん大丈夫？
飲みすぎたのか。
教会のこととなると普段は暴れ出す父が今、祈っていた自分の隣にやってきて黙って座っている。その日の父は今までとは何か違う不思議な光景だった。翌朝、教会の牧師へ話を持ち出した。
時が来たのでは救われるんじゃないですか。
確かに時が来たと感じていた二人はすぐさま父の部屋へ向かった。
お父さん、イエス様信じてみらんね。
福音を堅くなに拒み続け、福音を受け入れるのは不可能としか思えなかった父。ところが奇跡が起きた。父は大きくうなずいた。この時の父は今まで見たことがないほど素直にまっすぐとイエス様を自分の救い主として告白し、信じ救われた。その後も父の変化は続いた。いつも酒瓶であふれているはずの父の部屋には一本の瓶も見当たらなかった。
さん、お酒飲みんは？
あれから酒もタバコもいらんごになったばい。
アルコール依存症は回復はあっても完治はないとされる病。飲酒のコントロールを失う病気のため、一旦は断酒できても、ほんの少しアルコールを口にすればたちまち以前の状態に戻ってしまう。回復への道のりはかなり厳しく、まして自力でお酒を断つのは並大抵のことではないのだ。父に起こったことはどう考えてもありえない。まさに奇跡だった。教会へも自ら足を運ぶようになり、拒み続けていた日々がまるで嘘かのように、毎週礼拝に参加するようになった。
教会イコール敵みたいな感じがあって、教会に行こうとするときに殴られそうになったりとか何度もあったんですけども、俺も教会行くぞっていう自分から言ってきて、家族の誰よりも一番に準備をして、まだかまだかと玄関のところからみんなを呼んでる教会に早く行こうとこう促すんですね。楽しみしてたんだなってことを今なって思います。私自身ができないこと、人が人を変えることができないっていうところを、神様がお父さんの根本的な部分を良い方向に変えてくださったなってことを本当に心から感謝しています。
私にとってすごく記憶に残っているのが、教会の大きなキャンプがあったんですけど、もうじいちゃんが立ち上がって手を挙げて神様を賛美している姿を私初めて見た。それを見た時は、あのじいちゃんがこんなに変わるんだって、神様本当に生きているって、奇跡が起こったんだって思いました。
新たに病を患い再び入院することになった父、そこへある人物が現れた。絶縁状態だった息子正俊との10年ぶりの再会だった。ぎこちない様子で会話する2人、その時だった。なんと驚くことに、父が息子の正俊にこれまでのことを謝り出したのだ。
お父さん、昔のことだから言わないで。
驚きの光景だった。
人に謝るってことをする人じゃなかったんですね。心の底から謝ってるって感じで、神様は一体父のどこまで変えてるんだろう、こんなに心の奥底まで変えてくれてたんだ、今までの人生を自分が悪かったことを本当に悪かったってことを言えるような人に変えてくれてるっていうのが驚きでした。
ある日、いつも黙って出かける父が、なぜかその日は、
秀子、行ってくるぞ、
一声かけて出かけていった。
いらっしゃい。
これが父と交わした最後の会話となった。
その日の夜、教会で毎日一章ずつ読んでいる聖書の箇所を開いた時に、こんな言葉が飛び込んできました。彼は自分の国へ帰っていった。この言葉を見た時に、まさに今お父さんは天国に帰っていって神様と共にいるんだということを確信することができました。
数年後、一通のメールが届いた。この地上にいる間は誰一人として福音を述べ伝えることができなかった父。ところが天に帰った後で、父のアルコール依存症の証が用いられ、ある場所でリバイバルが起こったのだ。その場所がなんと
宮崎です。お父さんがですね、この生まれかっちゃった宮崎です。
父の生まれ故郷である宮崎だった。
一番実感したのは、天と地はつながっているということなんです。これは本当に神様のなさる技だなということを思わされたんですね。
イエス・キリストを信じ、 絶対に治ることはないと言われていた精神の病は癒され、回復はあっても完治はないとされるアルコール依存症も癒された。イエス・キリストに希望を置き祈り続けていくときに、人の思いをはるかに超えた神の奇跡は始まっていく。
今までもいろいろね、素晴らしい神様の技を見ましたけども、さらに多くの技をね、見ていくでしょう。もう感謝したいと、こういうふうに思います。それでアルコール依存症とか麻薬っていうのは治らないと言われてるんですよね。しかしね、神は治すことができるんですね。でどうぞ皆さん、期待とそれから信仰を持って対応なしていてください。こう見言葉があるんですけども、私を信じる者は私が行う技を行い、さらにそれよりも大きな技を行っていきます。でこれは一般的には効果が得られてるんですね。まあ、キリストの技を行い、そしてもっと大きな技っていうのはキリストの福音を伝える技だよ。それを伝えていくであろうと、こういうふうに解釈してるわけですけども、でも文脈的におかしいんですよね。これは明らかにキリストの技を行い、信じる者はキリストよりもさらに大きな技を行うということがね、書かれているということを感じますし、また同時にですね、この終わりの時に神様はね、それを成していく。成していく場合に条件があるわけですね。それは何かっていうと、はっきりと神の力が現れることを期待しつつ、それから神が大きなことを成すことを期待しつつ出ていくということはね、非常に大きな意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいと思うんですね。そしてそれを見ていく時になってきたということをね、どうぞ覚えておいてください。それでザンビアで、個人の働きとかね、学童支援の働きをしてるんですが、その、紹介映像、CM を見ていただきたいと、こういうふうに思います。
石杖の石孤児院ザンビアでは、首都ルサカのスラムンゴンベで HIV 孤児のための学校を運営しています。私たちが支援しているのは HIV 孤児。スラムに住み、両親を HIV で亡くしている、または本人も HIV 陽性の子供たちです。お腹を空かせ、学校に行きたいのに行くことができない。彼らは幼い頃から働き、教育を受けることができません。路上に出てストリートチルドレンとなる者や、場合によっては命を落とす者もいます。私たちの学校の名前はコーナーストーンオブホープ。現在、さまざまな年齢の40人の子どもたちが在籍しています。クラスを幼稚園から小学4年生まで学力別に分け、1日2回の給食も提供しています。ここで子どもたちのエピソードをいくつかご紹介したいと思います。心臓病の母を助けるため、毎日不安と戦いながら道端で物を拾って生活している子がいました。その子は学校に通うようになり、苦しい生活から解放され、子どもらしい笑顔が戻ってきました。両親をエイズで亡くし、本人も陽性。 その子は他にも持病を抱えていましたが、食べるものがなく衰弱しきっていました。しかし学校で朝と昼しっかり食べることができるようになり、少しずつ体力もつき、健康を取り戻しつつあります。ある子は暴力を振るう父が家を出て行き、母親が早朝から深夜まで働くことになりました。その子は学校にも行けず、1歳の子を含む5人の子供だけでの生活が続いていました。そんな中、学校に通えるようになり、母親も同じ学校で住み込みで働けることとなりました。ようやく母子が一緒に生活できるようになりました。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。私たちはこの言葉に立脚し、孤児と呼ばれた子供たちが新しい世界の礎の石となることを信じ、活動を行っています。ぜひ今後とも皆様のご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。
非常にこう、私たちは興奮だと思います。それは何かというと、非常に困っている子どもたちを実際に助けることができる、ね、その働きを開いてくださっている神の恵みというのは素晴らしいということを思いますし、そのことをね、感謝したいと、こういうふうに思います。宣教に対する予言に関してもですね、実際上その宣教に入っていくということとともにですね、個人を設立していく、あるいは子どもの働きを広げていくということをね、主が語っていますのでですね、でもどんどんどんどん皆さんね、行っていただきたいと。私もアフリカ行きますのでですね、どうぞそういうふうに見進みといていただきたいというふうに思います。それじゃね、主の御手っていうのはですね、これ強いものですから。だってカンボジアとかね、ザンビアとか、実際に個人があるんですよ。我々は能力もなく力もないにもかかわらずね、そこにおける主の働きっていうのはですね、私はね、普通ではないと。それでこれは爆発的にね、これは進んでいくっていうことをですね、期待してますし信じておりますね。でどうぞ皆さん見といてください。もう命は天にあるから、この世でないのですからね、天に向かってのね、対応をなしといていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、ダバオ殉教事件の映像があります。これは続きになってるか2巻になってるのかな。でそれでちょっと私が非常に興味を持ったのはですね、クリスチャンたちを盾にして囚人たちが刑務所から脱走しようとして打ち合いになったところのことが出てるんですね。あの直後にジャッキーは殉教してるんですけども、あのジャッキーのね、殉教する直前の姿が映ってるんですね。彼女は殉教っていうことをね、はっきりと自分の飯として捉えて、私が殉教するために来ましたって言って言いましたけども、あの時点で殉教するって分かってたと思いますね、具体的にね。それを見ることができたのはね、いいかなと、こういうふうに思いますが、それをちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
1989年8月13日、フィリピン・ダバオ市で刑務所に伝道に来たクリスチャンたちを囚人たちが拉致する事件が起こりました。私たちの教会はそれまでに3回、その刑務所での伝道集会に加わっていました。そしてその時の刑務所伝道2周年記念集会にも 加わる予定になっていました。日本人が来ることを集会を主催するフィリピンのジョイフル教会の牧師は囚人たちに伝えていました。しかしこのことがきっかけとなり、囚人たちは私たち日本人を人質にして彼らの要求を受け入れさせようと計画を立てたのです。しかし直前になって私たちが行く予定は変更となり、フィリピンのジョイフル教会のメンバーとオーストラリアからの宣教師が刑務所伝道に行くことになったのです。日本人が現れない状況の中でも囚人たちは計画を実行しました。最初は囚人たちの待遇改善ぐらいだった要求が警察との打ち合いとなり、クリスチャン5名、囚人16名の死者が出る最悪の事態に発展していったのです。集会で臨時の通訳を任せられたエディ・B・エミアは集会を終えて銃による一斉射撃の音を聞きます。攻撃を指揮していたイスラム教徒の囚人が、こいつらは人質だと大声で叫んでいました。教会の仲間が逃げ込んだ監房には入ることはできず、銃弾が飛び交う中、エディは安全な場所まで這って行き、警察に助け出されます。人質を安全に解放する交渉を手伝ってほしいと警察の上官より依頼され、人質に食料、水、医療を届けるとともに政府からのメッセージを囚人たちに伝える役目を果たしました。その囚人とのやり取りの中で、彼らが5丁の高性能ライフルと実弾3000発を持っていることが分かりました。交渉は難航し、事件から3日目の8月15日の朝、エディは人質に必要な物資を持って行きました。囚人たちのリーダーの一人の話から、人質を伴って軍の施設を強行突破しようとしていることが分かりました。エディは囚人たちを説得しましたが、午前10時ごろ、囚人たちは人質を盾として監房から出てきて軍に向かって発砲し始めたのです。この時、銃弾に倒れたのは、オーストラリア宣教師、ジャッキー・ハミル、エディの娘であるジュリエッタ、その他、9歳の男の子を含む計5名でした。この人質事件は世界的ニュースとなりました。フィリピンのマスコミは、どうしてこのような事件が起こったのか、危険な刑務所へ伝道に行ったジョイフル教会とその牧師、オーストラリアからの宣教師、そしてそれを許した刑務所を非難し、フィリピンの教会もこの悲惨な出来事に意気消沈していました。この事件が起こるその朝、日本チームのリーダーの心から離れない言葉がありました。この聖書の言葉を通して、神様の特別な計画があるということを感じさせられることになります。
その日の夜ですね、私たちはチームとしてジョイフル教会で集会を持つ予定だったんですね。教会の前に人だかりがしていて、もうみんな泣きながら私たちの方に駆け寄ってきて、刑務所伝道に行った人たちが囚人たちに拉致されたっていうことを私たちに知らせてくれました。そしてもうすぐさま、もちろんその夜の集会はキャンセルになって、私たちは祈り会をジョイフル教会の街道で持ちました。もうすぐに刑務所の周りはフィリピンの軍隊が取り巻いていきました。軍がもし強行突破して突入すれば、囚人たちの間で銃撃戦になるので、突入が回避されるようにですね、そして拉致された教会の方々がみんな誰一人命を失うことなく助かるようにっていうことを、とにかくひたすらそれをですね、祈りました。その刑務所内で、その人質である教会の方々が囚人たちに、このことをもうやめてイエス様をちゃんと信じて悔い改めるようにっていうことを話したそうなんですね。囚人の方々はそれまで 上司の人たちが2年間刑務所伝道をしていたので福音を聞いていましたし、改めて全員がイエス様のことを信じて受け入れて悔い改めをしたそうなんですね。その軍が突入してきた時に、もし実施である教会の人たちと自分たちが囚人たちが一緒にいたら、教会の方々も巻き添えになって死んでしまうっていうふうに囚人の方々は思ったようで、それが起こらないように自分たちがいる部屋とは違う全然別の部屋にですね、ジョイフルの教会の人たちを移動させたんですね。そこで実際に軍が再突入した時にそのまま全員射殺されたそうなんですけれども、教会の方々は誰一人巻き添えになることもなく死ぬこともなく怪我もなく全員が救出されたということを聞きました。
生き残ったジョイフル教会のメンバーたちにも特別な神様の守りがありました。エレノアはこの事件で殉教したジュリエッタの妹。彼女は警察と囚人が撃ち合いになった最初の突入の時、自分に向かって飛んできた銃弾が当たらないように曲がったという体験をしました。悲惨な事件と誰もが思った中で、神様は囚人たちには救いを、教会のメンバーには死からの助けを与えていました。エレノアはこの殉教事件を今こう振り返ります。
32 years ago, my family went through a trial that shook our lives and even our faith. There were questions why, who, how, and whom should we blame? And even heard a mocking word, good for them. They knew it is very dangerous, why they still go there. And it hurt. There are no words of sympathy and empathy to what we've been through. And the way they stare at us in their eyes reflects mixed emotions. My mother was even blamed by our relatives for converting us to born-again Christianity. I remember too when President Duterte and his wife came to our hospital and asked me why God allowed these things to happen. And I replied awkwardly, maybe God has a reason. And he said that God was unfair because he allowed those things to happen. Me as a young girl and to other hostage survivors and the dead hostages, especially to the 8-year-old boy, the brother of Sister Christina. His words remain in my thoughts as years went by. I remember at the funeral too, Pastor Paul Akimoto quoted verse from Isaiah 55 verse 8 that brought me to another thoughts. Why my sister Julia and why not me? And because of that, I asked Pastor Fred Akimoto. They recommended me to Bible school, but he declined because I was 14 years old at that time. I had no choice but tried the feeling of being okay and forced to smile even things are not alright. Try to understand the situation that you have deprivation for explanation. Going and out to the church but still empty because you have nobody to talk to but yourself. So glad I have pets, which are always my companions and my companions. But God is so gracious that He took all these things away and brought me back to my senses every day by God allowing my failures, by my experiences and false expectations, so that what we've been through, I could gradually accept it and learn to surrender in God's will, obey His words,
この事件が起こった時には見えなかった神様のご計画がこの後さらに明らかになっていくのです。
エレノアたちが見た風景と私の見た風景はちょっと違うんですね。で、私は事件が起こるその日、神の思いは私たちの思いとは違うっていう御言葉を非常に明確に示されたんですね。ですから何か起こってんだろうけども、 なんか特別な主の手が働いていることが起こっているということを感じました。それとともにですね、まあ、大変なことが起こったって言ってるんですが、私は全く違うトライをしております。前日の12日の土曜日の夜ですね、伝道集会があったんですね。雨が降ってできなくなって、しかし継続したので説教せざるを得なくなって説教したんですね。その時に主はね、殉教の説教を導いたんですね。導いたというよりもそういうふうにぐんとこう引き込まれたんですね。そしてですね、それまでそういうコーリングをしたことはありませんけれどもですね、命を捨てて神に従うものっていう、そういうですね、招きをしました。でその一番最初に出てきたのが、最初に殉教したジュリエットだったんですね。普通ね、我々と一緒に奉仕をしている側が集会の時に前に出てこないんで、出てくるのはカウンセラーのために出てくるんですね。決心して出てきたんですね。でジャッキーは言ってました。非常に語られた。で私はですね、そこに殉教した人たちがいましたから、前日主が用意をさせ、決心をさせ、そしてこのことが起こったっていうことをね、ちょっと感じております。特別な主にある出来事であると。でその後にね、活性を牧師たちの働きが大きく進みました。教会がいくつも設立され、進学校ができ、そして、個人ができましたね。また私たちもね、一時は100ぐらいの教会をねカバーするという働きになってきたんですね。でそしてですね、この出来事の重要なポイントはですね、狙われたのは我々だったということですね。身代わりになった。だから特別な意味合いがあるとともにね、この後の出来事に特別な祝福があるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞお一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と御業を表してください。何か示されていることがあるんですが、それがまだはっきりしない方がいらっしゃいます。それはそのことで祈り込んでないからです。祈り込む中で主は示されますので、はっきりとそれを捉え、従っていきなさい。何か従うことに失敗したことがあってですね、足が踏み出しにくい方がいらっしゃいますが、それは自分でやろうとしたからです。祈りを基盤として神の力によって動きなさい。その時神が力を与え勝利を与えます。天のさあ、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。非常に大きなビジョンを持つんですが、で現実に帰るとそんなこと起こるわけがないと言って、そしてそれから目をそらす方がいらっしゃるんですが、その方がやるわけではなくて神がやります。それゆえ神に期待しつつ、神の言われることをなしていきなさい。癒しの祈りをしたいと思います。全員で罪の悔やみの時を持ちたいと思います。天のさん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。生ける神ご自身がこの場に、また私たち一人々に触れ、あなたの御業をなしてくださっていることをありがとうございます。イエスキリストの御名によって、水病の霊よ、今すぐお一人お一人の体と精神からされ。イエスキリストの御名によって水病よ、今すぐお一人お一人の体と精神からされ。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神、水癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。下にできものが、よくできる方がいらっしゃいます。これが癒されました。感謝して受け取ってください。また頭痛とそれに伴う何か頭の混乱が起こる方がいらっしゃいます。これが癒されました。感謝して受け取ってください。精神的に鬱の状況がぐーっと強く起こる方がいらっしゃいます。かつて小さい頃、何か神社かお寺でよく祈っていてですね、その霊的なものが残っている、それが原因です。そこのところを悔い改めて対応する中で主の御業が表されます。イエスキリストの御名によってお一人お一人の方の精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。